先生が帰ってきました。
先生でした。
ありがとうございます。
Thank you everyone.
すごい。I'm very happy to be
home. 本当にワクワクします。
And I'm glad I can, you know, second service, you can have all the fun.
もう第二礼拝は本当に楽しいこといっぱいなので嬉しいです。
So I want everybody to join me now. Just go, whoa, whoa,
whoa. はい、みんな一緒に歌ってください。
Whoa, whoa. One more
time. Okay.
Whoa, whoa. Come on, Shimi, sing with us. Whoa. Anyway, so good to sing that. Hallelujah. You don't need to know Japanese, Filipino, English, nothing. Just whoa.
言葉知らなくても歌えばいい。
But I'm just glad to be home.And I'm glad to see all of you. My wife and I miss you all. And we thought, you know, when we were in Israel, we were in Israel for 2 weeks, that we should make a tour and we should all go to Israel. Man, that place is amazing. And I'll tell you more about it next week.
来週もう少しお話します。
But today we brought two people from Israel.
今日はイスラエルから二人の方をお招きしました。
All the way from Maui, Hawaii via Israel.
ハワイのマウイからイスラエルを経過してこちらにいらっしゃいます。
Very good friends of ours from years and years and years and years ago before you, many of you were born.
もう多くの皆さんが生まれるよりもずっと前からの友達です。
They have been our friends and our mentors.
私たちの友人でありメンターです。
Now our traveling companions.
私今や旅行を共にする友となりました。
So Linda and I know how to walk slow.
今や妻も私もゆっくり歩くことはどういうことかよくわかっています。
And stay warm.
そして暖かくして。
And listen to great teaching, which you will have an opportunity to do today.
素晴らしい教えに耳を傾ける。それはまさに皆さんこれから味わわれるところです。
So with warm hearts,
みんな心を温かくして、
open ears,
そして耳をしっかり開けて、
and sometimes loud voices, you can say amen or yeah that's right or when you hear something that you like.
そして時に示されたら、あ、これはいいなと思ったら大きな声で、アーメンとか、うんうんとか言ってください。
うん。Alright, so put your hands together and welcome Pastor Eddie Asato.
はい、皆さん、エディ・アサト先生をお迎えください。
はい、お願いします。そして、we're going to listen, we're going to listen now, listen.
そして今、聞く時間なんですが、
because you never know what's going to come out of this lady's mouth.
この女性の口から何が出てくるか決してわかりません。
His wonderful wife, Susan Asato. She's real holy, you know.
I walked into the Navarrete's apartment last night and I could smell chicken adobo. And as tired they were arriving after 24 hours of travel, he makes his wife cook chicken adobo.
24時間の飛行機の旅で疲れたはずなのに、グレン先生は奥さんに料理をさせたのです。
The food in Israel is wonderful, but he says, I gotta have chicken adobo.
イスラエルの料理はもちろん素晴らしかったけれど、チキンアドボが恋しいと言っていたんです。
So our tour guide, he's amazing, but one day he fell asleep on the way home to our hotel.
私たちのガイドさん素晴らしかったんですけれども、ある日、なんと旅の途中で居眠りしちゃったんです。
And he let us listen to some music and he fell asleep.
眠ってしまったので、私たちにただ音楽を流してそれを聞かせていました。
Almost went over the median strip and turned, you know, suddenly.
ほとんどですね、もう危ないってところでヒュッと急転換しました。
So the second day, Pastor Glenn is in the front seat and,
2日目にはですね、グレン先生がなんと前の方の席を取っていました。
The tour guide says, oh, would you like to listen to some music now?
そしてガイドさんが言います、皆さん、音楽聴きたいですか?
And the whole bus said, no, we don't want to
stand. みんなが、いえーと言ったんです。
We don't want to watch movies. We want you to keep talking.
もう映画も見たくないです。ずっと話をしててください。
We just wanted him to keep awake. And so,
とにかくガイドさんずっと起きていてほしい。
He says, okay, I put on some lively Hebrew music, Christian music.
わかりました。では、ヘブル語の非常に良いクリスチャンの音楽をかけます。
And so the music starts like how the service was today.
そしてまさに今日のこの礼拝の音楽のような曲が聞こえてきました。
And I have visions. Pastor Glenn is dancing in the bus.
そしたらですね、私には幻が見えたんです。グレイ先生がバスの中で踊っているんです。
Starts dancing and keeping everybody awake on the bus.
そしてみんなを起こしているという。
So anything I posted on Facebook with Pastor Glenn or Linda on it, I suddenly got a lot of friends.
そしてですね、Facebook にグレン先生とリンダさんと一緒 の, その写真などをポスティングしましたけれども、急にたくさんの友達ができたことに気がつきました。
I normally only have like 10 people.
私は普通は10人ぐらいの友達
です。All of a sudden, 57, 60 people.
急に57人、60人の人が友達になっていました。
I don't know these people.
誰この人たち知らないんだけど。
It's all his friends.
それはグレン先生の友達だったんです。
So I'll tell you a short story. Anyway, you're going to have Pastor Jim LaFoon come to this conference in April.
先ほどありましたけど、4月のカンファレンスではジム・ラフーン先生がいらっしゃいます。
He's one of the most accurate prophets.
本当に正確な預言者の一人でいらっしゃいます。
So 2 years ago, we celebrated our 40th anniversary for our church.
2年前に私たちの教会で設立40周年を祝いました。
At the same time, we were transferring our ministry to my son.Who was 40 years old? My son, yeah.
その時はですね、40歳の息子にですね、自分たちの教会の主任牧師の座を譲ろうとしていたんです。
So I thought, this is wonderful. My son is going to be the senior pastor.
なので私は思ってたんです。ああ、本当素晴らしい。自分の息子が主任牧師になるんだ。
So Pastor Jim LaFoon says, I would like to give a prophetic word for the senior pastor going out.
そしてですね、木村風先生に言ったんです。これから退任なさる主任牧師の方に自分は予言をしたい。
And I thought, oh, it's wonderful. I'm going to be retiring.
ああ、素晴らしい。私はもうこれで退職できる。
I'll just watch the grandchildren, my 11 grandchildren.
まあ、私はもう11人の孫の面倒を見るだけで良くなるんだわ。
And my son and daughter can lead the church.
そして息子夫妻がこの教会を率いていくことができる。
And Pastor LaFoon starts prophesying over us that we're going to be going to Stan countries.
そしたらですね、その預言者が言うんです。あなたたち二人はこれからたくさんの国々を驚きの地にも導いていく。
And I thought to myself, are you nuts?
そして思ったんです。え、ちょっと頭いかれてませんか?
I was getting angry inside.
そして実は心の中で怒りを感じていました。
I said, look at us. We're 70 years old.
見てください。私たちも70歳ですよ。
Stun countries?
国々を驚かせる?
So I repented. I said, I am sorry, Lord. I am willing to go to stun countries.
そして私はそこで悔い改めました。ごめんなさい、神様。わかりました。私たちは国々に出て行って驚かせます。
So Jim LaFoon says, don't worry, you won't be there forever.
ジム・ラフーン先生は言います。心配しなくていいです。永遠にその国にいるわけではありません。
You'll just be ministering to many wives, pastors and wives who need a lot of counsel.
あなたたちからカウンセル、いろいろな言葉を聞きたいという牧師夫妻にあなたたちは務めを成していくわけです。
So that week, the following week, there's a whole row of students that came to church for the first time.Blonde hair.
そしてその次の週にですね、初めて来たブロンドの髪の人たちがいっぱい教会にいました。
So I went up to them and said, Oh, welcome, where are you from?
そして言うんです。あ、どこから来たんですか?
They said, we're all from Moscow.
モスクワから来たんです、みんな。
I said, oh, okay, have a good day.
ありがとう。じゃあ楽しんでください。
That's right next to Stan countries.
それが次の行く国かしらと思ったんです。
And then just last month,My husband met a new pastor to Maui.
そして先月主人が新しい牧師にマウイで会いました。
He wanted to meet with my husband because he heard that my husband works with all the pastors on Maui.
私が会ったんですね。そしてその人が自分私の 主人に会いたいというふうに言ってきたんです。
And he comes home to me and he says, guess where he's from?
そしたら彼が言います。どこの出身の人だったと思う？
He's from Uzbekistan.
その人はなんとウズベキスタン出身の方だったんです。
He's a pastor on Maui now.
今はマウイの牧師をしていらっしゃいます。
His church grew too fast and too big and his friends told him, you need to leave tonight.
ウズベキスタンの教会があまりにも急激に規模が大きくなってしまったので今日もうウズベキスタンから出ていかなくちゃいけないと友達がその牧師に言ったんです。
Or you'll be arrested.
さもなければ君は捕まってしまうよと。
So he escaped, he lives in Maui and he wants us to go visit his church that he was going to be arrested.
そしてウズベキスタンから来たこの牧師先生は私たちに代わりにウズベキスタンに行ってもらいたいと。
And then we walk into our own church and we find that he's sitting on the second row.
そして私たちが自分の教会に行くとなんとその方が2番目の列に座っているではないですか。
And he's a Seventh-day Adventist, so he can come to church on Sundays.
その方はセブンアドベンティストの方なので日曜日には牧師ではあるんだけれども日曜日が空いているのに来れたんです。
And my son out of the blue starts talking about this prophecy.About us going to star countries.
そしてなんと私たちの息子が私たちが以前受けた予言つまり私たちはこれから 外国に行って人々を驚かせるということを話し始めたんですね。
Not knowing that the pastor's sitting right there.
そのウズベキスタンの牧師がそこに座っているとは全然知りませんでした。
So we're in the back and we're pointing. He's right there.
そして私たちはその人を向かってその人がその国からの牧師だよ。
My son says, I don't know why I thought about talking about Uzbekistan. I just started talking about it.
で、その息子は言うんです。自分がなぜウズベキスタンの話をし始めたかわからないけれど、なんか頭に浮かんだからその話をした。
And last week, while we were in Israel, we get an email from a friend.
そして先週、イスラエルにいた時に友達から E メールが来ました。
He says, I need a place for a woman to stay for 40 days. She wants to fast and pray.
この方が言うにはですね、一人の女性が断食をするための場所を必要として40日間断食して祈るための場所を探しています。
My husband goes, guess where she's from?
そして主人が私に言うんです。どこの国出身の人だと思う？
She's from Uzbekistan.
この方はウズベキスタン出身の方ですよ。
So God is faithful.
ということで神様は真実なお方です。
And he will chase you down.
そして皆さんを追いかけていく方です。
Can try and run away.
どんなに逃げていこうとしても
But it's all good, right?
でも必ず良いものが待っているんです。
We found out that we look just like Uzbekistan's.
私たちは
We found out they look like us. We look like
them. なんとウズベキスタンの方々は私たちと見かけが似ているというのが分かりました。
Amen.
Amen.
Pray for us.
どうぞ私たちのために祈ってください。
God has surprises for every single one of our lives.
神様は皆さん一人一人に驚きの計画を持っていらっしゃいます。
Things you never think that you will do, you'll be amazed.
自分がまさかそんなことをすると思っていなかったようなことが皆さんに起こり驚かれるはずです。
We're going to go into the book of Ruth this, today.
今日はルツ記を学んでみたいと思います。
I've never taught formally on the book of Ruth publicly before.
実は今までこのようにルツ記に関してこの場所から話したことはなかった。
So I appreciate Pastor Glenn giving me the opportunity to teach this.
ですからグレン先生がこの機会に私がルツ記に関して説教することができるようにしてくださって感謝します。
How many of you have ever gone to Israel except the Navarrete and us? Yeah, I would like to really. That would be a really great idea if the whole church can go together.
もう素晴らしいと思うんです。この教会の人全員が一緒にイスラエルに行くとしたら。
It costs almost $2,000 just for airfare from Hawaii to Israel.
ハワイからイスラエルに行くのに
2000
ドルだったんです。
You guys can do it for $600, right about?
皆さんにとっては600ドル。
So you just need to be able to raise the money just for the tour on the ground.
日本に住んだら6万円で行けるんですね。
So that, that's a good goal.
なので皆さんそれを目指してみてください。
It will change your life.
必ず皆さんの人生が変わるはずです。
Israel is a miracle in existence.
イスラエルの存在そのものが奇跡です。
There has never been a nation that has been scattered for 2,000 years that has done what Israel has done.
このイスラエルの民のように2000年間世界のいろいろなところに散っていた、それが一緒になったということはなかったんです。
70 years ago they came back as a nation given their land.
70年前にイスラエルの人たちは自分たちの地に、与えられた地に戻ってきました。
It is a prophecy from the Old Testament that was fulfilled.
それは旧約聖書に書いてあった予言が成就したんです。
And Jesus said that when you see that happen, you are living in the final days of history.
イエス様は言っていました。それが起こることを目撃したその時、あなた方は世の最後の時期を生きていることになると。
So all of us are living in a real special time.
ですから私たち全員が特別な時代に生きていることになります。
And because of the time that we live in, God wants to do great things through every single one of our lives.
ということで、この時代に生きている私たち一人一人に神様は素晴らしいことをしてほしいと思っていらっしゃいます。
God has a destiny for your church.
神様は皆さんの教会に対しても目的地を与えてくださっています。
And we're going to look at that in the book of Luke this morning.
今日はそれをルツ記を通して見てみましょう。
Because the main point in the book of Luke is that God has unexpected plans for ordinary people to accomplish the extraordinary things through their lives.
ルツ記のポイントの一つは、神様は人の予想を超えた計画をお持ちで、普通の人を用いて並外れたことを成し遂げようとしています。
So I want to just find out from you, how many have either read the book of Luke or book of Ruth or know the story in the book of Ruth? How many of you?
皆さん今までにルツ記を読んだことある方は、ルツ記の話はどんなのか知ってる人、手を挙げてください。
Okay, about 80% of you. So those of you that haven't, you know, you have really missed out on a lot.
まだまだまだ読んだことない人はたくさんちょっと知らない部分があ
るかもしれません。So, you, so、you can read it by yourself.
だから後で読んでいただきたいんですけれども、あらすじをお伝えします。
And I'll just look at the high points.
そして今回のポイントをお知らせしたいと思います。
So, let's pray together.
まず一緒に。
Father, thank you for your grace upon our lives.
神様、私たちに恵みをくださったことを感謝します。
As we look at Ruth's life, we pray that you would speak to us.
ルツの人生を見ていく中で、あなたが私たちに話しかけてください。
And help us to see that you have a marvelous plan for each one of us.
そして私たち一人一人に、あなたが素晴らしい計画を立ててくださっていることが分かるようにしてください。
Speak to us through the Holy Spirit, we pray.
聖霊様、私たちに話しかけてください。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Everybody said amen.
Amen.
Okay, I want to go real quickly through five points. I'm just going to give you the quick overview and then we'll come back and do what we can with each one of them. Okay.
今日は5つのポイントがあるので、まず最初にその5つのポイントを見てから、また最初のポイントを説明していきます。
So the first point is that God has an extraordinary plan for Ruth's life. That's the first thing.
まず最初のポイントは、神はルツに並外れた計画を持っておられた。
And everything we're going to learn about Ruth is true for you.
そしてこのルツ記を通して私たちは皆さん自身のことを学ぶことになります。
God doesn't look at Ruth as a special person and you as a non-special person.
神様はルツは特別な人、みんなは特別ではないというふうには見ていません。
Everything he's done for Ruth, he wants to do for you.
神様がルツを通してなさったこと、それは皆さんを通してもしようとなさっていることです。
Ruth was born in the wrong place.
ルツは誤った土地で生まれた。
In the nation of Moab.
モアブ人だったんです。
But she needed to be in Israel.
しかしルツはイスラエルに行く必要がありました。
She was born of the wrong race.
そして誤った部族のもとにルツは生まれた。
A race that was cursed.
その部族というのは呪われていたんです。
But she ends up becoming the great grandmother of David, the most powerful, illustrious king of Israel.
しかしながらルツは非常に大きな力を持った素晴らしい王、ダビデ王のひいおばあさんになることになるんです。
And eventually Jesus is born out of the line of David.
そしてそのダビデの系図から最終的にはイエス様が誕生することになります。
God had a marvelous plan for Ruth.
神様は素晴らしい計画をルツに持っておられたんです。
But to fulfill that plan, this is point two.
そして2番目のポイントですが、その計画を成就するために、
it involved adversity.
は苦難、苦境を通らなくてはいけなかったんです。
And most of us don't like problems in our lives, right?
どんな人も人生の問題なんていらないと思っていると思います。
We want everything to be as comfortable as it can be.
全てが気持ちよく終わればいいなと思っているでしょう。
But it was through Naomi's family's problems that they came in contact with Ruth in a foreign country.
しかしながら、このナオミの一家が苦難を通ったからこそ、ルツがあるべき場所に来ることになったんです。
Naomi and Elimelech, her husband, was from Bethlehem, Ephrata.
ナオミとその主人であったエリメレクはベツレヘムの人でした。
But they had to meet in order for Ruth to come to know the God of Israel.
しかしながら、ルツがイスラエルに来られるようにするために出会う必要があったんです。
So through that adversity, and this is point number three,
その逆境を通して、これが四つ目のポイントです。
There was a famine that took place in Bethlehem.
ベツレヘムでまず飢饉が起こります。
That forced Naomi and her family to leave to go somewhere else, and they went to Moab.
その基金のためにナオミとエリメレクは別の場所に移る必要、そしてモアブの地に行きます。
And their two sons got married to Moabite women.
そしてナオミとエリメレクの二人の息子はモアブ人と結婚します。
And Ruth was one of them.
その一人がルツでした。
And they taught Ruth about the God that Israel had, and that they believed in.
そしてエリメレクとナオミはルツに対してイスラエルの神がどのような方かを説明する機会が与えられたんです。
And Ruth fell in love with this God.
そしてルツはこの神様に恋をします。
And when Naomi was ready to go back to Bethlehem, Ruth wanted to go back with her.
そしてナオミがベツレヘムに戻る時が来た時、ナオミも一緒に行きた。ナオミが戻る時にルツも一緒に行きたかったんです。
And this is our fourth point that Ruth, when she went back, committed to help support her mother-in-law.
そしてルツがイスラエルの地にベツレヘムに行った時に自分の義理のお母さんに忠誠を尽くすことになります。
And then she was able to meet one of the family members that eventually married her.
そしてルツはその後にそのナオミの家族の人たちと関係を結ぶことになります。
And through the relationship of Ruth and Boaz, a child was born.
そしてルツとこのボアズという人が結婚して子供が生まれます。
And two generations later, David was born.
その2世代後に王ダビデが生まれます。
So in an amazing way, God took a foreign woman, brought her into Israel, and into the lineage.That Jesus Christ was going to be born one day.
ですからここで驚くべきことは、このルツという異邦人、外国人を神様はイスラエルの地にまで連れてきて、そしてその人が結婚することによって最終的にダビデ王、そしてイエスの誕生にとつながっていった。
This is our final point that Ruth's faith resulted in a multi-generational blessing.
そして最後のポイントはルツの信仰が何世代もに及ぶ祝福につながっていったということです。
A thing she didn't even think possible in her life became reality for her.
それはルツにとっては思いもしなかったことに違いありません。
So let's go to the first point and we'll try and run through it as much as we can.
じゃあ最初のポイントに戻ります。
So we don't have another service after this service, right?
これは最後の礼拝ですね。
So we can spend as much time as we want to teaching this, right?
だからどんなに長い説教になっても大丈夫ですね。
I've got three pages of notes and we weren't able to finish it the first service.
もう3ページ準備したんですが、第一礼拝で全部終えることはできません。
So are you ready for a 2 or 3 hour teaching session?
2、3 時間聞くのができますか?
You know, it's really hard speaking in English.And having it translated by a great Japanese translator.
もう英語で話しながらそこの後で通訳の時間が入っちゃうんですよね。
You didn't talk about how good a translator you are.
ありがとうございます。いただきました。
Because English, can be said very short and the Japanese takes twice as long. So this is about at least a one-hour message in English. So it'll take 3 hours for you to hear the whole thing. But you know, God can do miracles, right? So we'll try. God, number one, God had an extraordinary plan for Ruth. Ruth wasn't born in Israel. She was born a Moabitess. Moabitesses had a curse placed on them. And that curse came because of Lot, Abraham's nephew, and his two daughters.
その呪いというのはアブラハムの甥のロトとロトの二人の娘のために起きたことです。
And you can find that in Genesis 19. We won't cover it.
ここでは話しませんが、創世記の19章に書いてあります。
And there was a curse that for 10 generations from the time of Lot and his two daughters that the Moabites could never be accepted into Israel and any of Israeli worship.
そしてその呪いというのはロトとロトの娘たちが犯した罪のためにその後10世代にわたってイスラエルの国に入ることも習慣に出ることもできなかったんです。
And, if you, and you can actually count in Matthew chapter 1 the generations and on the 10th generation is when Ruth was born.
実際皆さんマタイの福音書を読むと10番目の世代にルツが出てきます。
And through Ruth, DavidIs brought into the world one day.
そしてルツを通してダビデの出生につながります。
But she was born in the wrong place.
しかしルツの生まれは誤った場所でした。
She was born of the wrong race.
誤った民族のもとに生まれた。
And God had to do a miracle to make sure that all of that was corrected.
しかしながら神様はその中に介入して全てが正しい方向に行くようになさったんです。
So I want us to read two passages of scripture.
ではみんなで2節聖書から読みたいと思います。
And the English and Japanese are going to be read together, okay? So we'll read English for those that can read English and those that can read Japanese, you read Japanese.
英語、日本語同時に読みます。自分の好きな言語で読んでください。
Okay, everybody?
はい、いいですか？
And Ammonite or Moabite shall not enter in the assembly of the Lord even till the 10th generation. Okay, so that's really clear. God says for 10 generations they can't come into the presence of God. You study it yourself, you know, the Matthew chapter 1, and you'll see that she was born in the 10th generation. Next scripture. Oh, it's right there. Alright. English and Japanese. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse. And Jesse begot David the king. Okay, so it's really clear that Ruth was the grandmother, great grandmother of King David. And she was, but how did that happen?
ここに書いてあるのは、ルツはダビデ王のひいおばあさんだとはっきり書かれているけど、どうして起こったんでしょう。
This is the story of the Bible told over and over and over again.
これは聖書が何度も何度も語っていることです。
God takes ordinary people and does extraordinary things through their lives.
神様は普通の人を用いて、普通でない並外れたことをなさるんです。
The nation of Israel should never have been in existence.
イスラエルの国というのが決して存在すべき国ではなかった。
They were taken out of Egypt by many miracles.
たくさんの奇跡が起こった中でイスラエルの民はエジプトから引き上げられ。
They crossed the Red Sea through a miracle of God opening the sea.
神様がそこでも奇跡を起こして航海を開けてくださって通っていくことができるようにしてくれました。
And a nation was born.
そして国家が生まれたんです。
Abraham and Sarah could never give birth at 100 years old.
100歳になってもアブラハムとセラには子供が与えられなかった。
And God created a miracle through two ordinary people.
しかしながらこの2人の普通の人を通して神様は奇跡を起こされました。
Joseph and Mary could never give birth to a divine child as human beings. They were just ordinary human beings.
このマリアとヨセフも普通の人間でありました。
Yet the Son of God was born through them.
しかし彼らには神の子が与えられたんです。
The story of the Bible is that God takes ordinary people and does extraordinary things through their lives.
聖書に一貫して見られる話というのは、神様は普通の人を用いて普通でないことをなされるということです。
God has an amazing destiny for this church.
神様は素晴らしい計画をこの教会に持ってらっしゃいます。
God has an amazing plan for your life.
そして神様は皆さんの人生に素晴らしい計画をお持ちです。
God has an amazing plan for your family.
そして皆さんの家族に対しても計画をお持ちです。
He wants to take the ordinary and bring extraordinary things through it.
神様は普通のものを使って普通でない素晴らしいことをなさる方です。
How's that going to happen?
じゃあどうやってそんなことが起こるんで
しょう? This is our second point.
2番目のポイントです。
It's going to happen through adversity.
それは苦境を通して起こる。
That's what was the case for Naomi and Elimelech.
まさにナオミとエリメレクにはそのようにしてミラクルが起こった。
They were comfortably living in Bethlehem.
二人はベツレヘムで幸せな生活を送っていた。
Everything was falling in place.
すべてはうまくいっていた。
They just got married.
結婚して。
Had two sons.
二人の息子が。
They're raising their sons. The son was growing.
息子が成長して。
Everything looked bright for their future.
もう将来も明るく見えた。
And the weather changed in Bethlehem.
そしたら。ベツレヘムの天候が変わったんです。
Rains didn't fall anymore. They couldn't see the harvest in their farms.
もう雨が降らなかったので、農場での収穫がなくなってしまった。
The Bible said a famine came into that land.
聖書に書いてあります。その地を飢饉が襲った。
And they were forced to have to move.
そのためにナオミとエリメレクはイスラエルから去っていかなくてはいけなかった。
And they moved with their two sons.
二人の息子を連れて去っていきます。
And they went to a faraway country to Moab.
そして遠く離れたモアブの地に移るんです。
They found two Moabites, wives.
そこで二人のモアブ人の妻を迎えることになります。
And they tried reestablishing their life again.
そしてモアブの地でまた人生をうまく立てていこうとします。
But then her husband dies.
すると、
The Bible doesn't say how.
どのようにかは書いてありませんが、ナオミの旦那さんが死んでしまう。
And then, for some reason, the two sons died.
そしてどういうわけか、ナオミの二人の息子も死んでしまいます。
So now, Naomi is away from her homeland.
今やナオミは自分の故郷も離れ、
with two foreign daughter-in-laws.
外国人の二人の義理の娘を抱え、
What would your attitude be towards God and towards life if something happened to you like that?
そんなことが起こったら皆さん神様に対してどういう態度を取りますか?
You know, rather than your life being comfortable,
すごく心地の良い、
your life is falling apart.
人生がめちゃくちゃになったように見える。
So she faced adversity.
ということで、ナオミは苦境に立ち向かわされるんです。
How do you handle adversities?
皆さん苦しみにあったらどういうふうに対処しますか?
So we're going to look at these scriptures and this is how she responded.
このようにしてナオミは対処しました。
You know when you, I heard a man talk about, he said these things. He said, I grumbled that I had no shoes.
ある男の人がこういう話をしてくれました。自分には履く靴がないと言って文句をブツブツ言ってました。
Until I met a person that had no legs.
しかし自分は文句を言うのをやめました。それは足のない人に会ったからです。
We don't look at the blessings we have because we grumble about the blessings we don't have.
私たちがブツブツ言う理由、それはいただいていない祝福ばかりを見つめて、いただいている祝福には目を留めないからです。
It's all perspective.
だから見方というのが非常に大切です。
She lost her husband and her two sons.
ナオミは夫と二人の息子を失った。
But she still had two daughter-in-laws.
でもまだ義理の娘が二人いました。
And she looked more at what she lost than looking at what she had.
ナオミは失ったものばかりを見つめて、持っているものは見つめませんでした。
Every time we face a problem, we have a choice.
問題に立ち向かったとき、二つの選択肢があります。
The problem can make us better.
その問題を通 して自分たちがより良いものになるか。
Well, that problem can make us bitter.
または問題を通して自分の心がひにくれてしまうか。
It's whether you're looking at a glass of water that is half full or half empty.
それはあたかもコップに半分水が入っているのを見て、このコップは半分満たされていると見るか、半分空っぽになっていると見るかです。
Naomi looked at a glass of water that was half empty.
ナオミはそのようなものを見たときに、グラスは半分空っぽになっているというところに焦点を当てたんです。
And she blamed God for what was happening.
そして自分の状況に対して神様に文句を言います。
And somehow, the God she shared with Ruth about changed in her mind, even though it didn't change in Ruth's mind.
ルツの心の中ではその神様に対するナオミの心の中では何も変わらなかったんですが、ルツには神様が働きかけます。
Let's read these two scriptures. You can read it in Japanese for those that read Japanese and those who can read English, let's read this.
ではまた一緒に日本語の人は日本語を読んでください。
Now it came to pass that there was a famine in the land of BethlehemBut she said to them, Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty dealt very bitterly with me. So what there's a 10-year difference between the first verse and the second verse. And between the first verse we read and the second verse we read, there is major calamities and trouble.
その読んだ一つ目と二つ目の間には大きな災難が起こるんです。
And Naomi, who had this vibrant faith in God, all of a sudden says, God has dealt very bitterly with me, and I am a bitter person.
そしてナオミが言うのは、最初は非常に信仰深かったのに、10年経った後、神様私ひどいことをした。今や私は本当に苦しんでいるというふうに言っています。
Don't call me Naomi, call me Mara.
もうナオミと呼ばないでマラと呼んでください。
It's interesting when you study Hebrew.
ヘブル語を勉強すると非常に興味深いんですが、
the meaning of Mara in Hebrew is bitter.
マラのヘブル語の意味は苦しみです。
She says, I am a bitter person right now.
自分は苦しみ、心が歪んでいるというふうに
I'm not happy about my life.
もう自分の人生全然幸せじゃない。
Life has been very mean and cruel to me.
私に対して人生は非常に冷淡であった。
Even God has been cruel to me.
神様も私に非常に冷たい。
Have you ever felt like that?
そんな風に思ったことありますか?
You feel like everything's going against you.
全てが自分
の。 And even God is going against you.
良くない方向に神様ですら私に対して反対してくる。
You know, how do you deal with that?
どうしたらいいんでしょう?
You know, when I first started walking with God and getting involved in ministry, I thought, if I listen to God and do everything He tells me to do, everything is going to be comfortable and will work out well.
最初の頃、神様と共に歩き、神様に忠実でいれば、人生はバラ色で素晴らしいだろうと思っていました。
Over the first 10 to 20 years of our church's ministry, we have had problems after problems after problems.
そして牧師になったんですけど、最初の10年間、次から次へと問題ばかりでした。
I want to just throw a towel in and say, forget it. I think I'll just go to work somewhere else other than the church.
これ降参と言って辞めたかったぐらいです。
But I would have failed to see what we see today. It is an amazing thing what we see today.
でもその時は今日この場でこのような光景を目にしているとは分からなかったんです。
We have grandchildren that love Jesus, that want to serve Him with all their hearts.
私たちには孫がいますが、孫もみんな神様が大好きで神様に仕えたいと心から思っています。
And a son who's ministering far better than I have ministered.
そして私の息子は自分よりももっと素晴らしく教会を導いています。
So whenever you face a problem, you've got a choice. You have a crossroads.
ですから皆さんが問題にぶつかった時、皆さんは岐路に立っています。
Are you going to be positive or are you going to be negative?
それをポジティブに捉えるかネガティブに捉えるか。
Harry was a very optimistic child.
ハリーという子供がいました。非常に楽天的でした。
Larry was very pessimistic and negative.
その反面ラリーは悲観的な子供でした。
And they were always like that.
いつもそうだったんです。
And the father really wanted to see whether that was true one Christmas.
ある日この二人の息子のお父さんはちょっと試してみようとクリスマスに試してみました。
So he said, I'm going to think of the best present that I can give to my pessimistic son and see how he
reacts.
And to my optimistic son, I'm going to give him the worst present that I can think of giving to him and see how he
reacts.
And so Christmas came along and they had their gifts. Larry had a wrapped, a very nice wrapped basketball, new basketball. And he should have been really happy as he unwrapped the present. But when he looked at the basketball, he says, oh no, all kinds of bad things are going to happen.
ラリーはそのバスケットボールを見るや否や、はあ、いろんな悪いことが起こるよ。
If I take it out and play with it, I'm gonna lose it.
外に持ってってこれで遊んだらなくなっちゃうかもしれない。
Or if I take it out and play with it, somebody's gonna steal it.
もしかしたら誰かがこのボールを盗むかもしれない。
Or maybe as we play, we're playing, one of my friends is gonna get hurt while we play.
遊んでたら友達が怪我しちゃうかもしれない。
And while we're playing, we might throw the ball into one of the neighbor's windows and break the glass.
もしこのボールで遊んでたら隣の人の窓に当たって窓が割れちゃうかもしれない。
I was thinking of all the negative things that could happen.
ネガティブなことばっかりが頭に浮かんだんです。
And the father said, I kind of expected that was going to happen.
お父さんは思いました。こうなるかなと思ったんだ。
And so then Harry asked, well, what kind of present did you give me?
じゃあ、ハリーが聞きます。僕のプレゼントは何?
And he looked at Harry, he says, I have your present out in the driveway.
お父さんは言います。ドライブウェイのところに君のプレゼントがあるよ。
And so he went out and he saw a pile of horse dung.
そしてハリーが見て、見た足って出ていくと、そこには、牛、馬の糞の塊があるんです。
And Harry looked at that horse dung and a big smile came across his face.
するとハリーはその馬の糞を見てにっこり笑うんです。
And he first ran into the garage and then ran out.
ガラージの方にガンと走っていてまた戻ってきます。
And then he ran through the back door and through the first floor of the house.
そして裏口のところに走っていって1階を走り回ります。
And he ran up the stairs to the second floor to all the bedrooms and then ran back down.
そして今度は2階に階段をはしごを持って行って2階をずっと走った後また戻って
きます。He was ready to run around the house and the father stopped him.
もうずっと走っていってお父さんがやめなさいと止めなくちゃいけなかった。
And he looked at Harry and he said, Harry, why are you so happy running all over the place?
お父さん聞きます。ハリー、なんでそんなに嬉しそうに走り回ってるんだい?
And Harry looked at his father and he says,Dad, if there's a pile of horse dung here, there has to be a little pony around someplace.
お父さん、だって牛の糞があるってことは、どっかに馬の糞があるってことは、どっかに子馬がいるっていうことじゃん。
So you have a choice.
なので皆さんには選択が与えられている。
You can be a Harry or you can be a Larry.
ハリータイプかラリータイプか。
Somehow Naomi became a Larry.
ナオミはなぜかラリータイプになっていました。
Not much is said about Ruth's attitude, except we know that she had a vibrant faith in God.
Ruth のことはあまり書かれていませんが、Ruth が神様にしっかりした信仰を持っていたとはわかります。
Because this is our third point, that adversity that Naomi faced brought Ruth into a belief in the God of Israel.
三つ目のポイント、ナオミの苦難がルツをイスラエルの神に導いたんです。
Naomi lived in Bethlehem. Ruth lived in Moab.
Naomi はベツレヘムに、そしてルツはモアブに住んでいました。
And God had to collapse the distance between them.
神様はどうにかしてこの距離を縮めなくてはいけませんでした。
Adversary and the problems became the way that God built a bridge between the two of them.
そして神様は苦境、苦しみを通してこの二人の距離を縮めたんです。
There's a lot of us that are like Ruth.
私たちの中にもたくさんルツのような人がいる。
Inside of our hearts, we're hungry for God, but there's nobody to talk to us about Him.
心の中には神様に対する飢え渇きでいっぱいだけれども、誰も神様の話をしてくれる人がいません。
Many of us are like Naomi. We know about God,
そして私たち多くはナオミのような存在で神様のことを知っている。
And we want to share our faith with others.
そして他の人にその信仰を分かち合いたい。
And God has an amazing way of bringing both of us together.
すると神様はその2つをなんとか奇跡的な方法でつなぎ合わせてくださるんです。
Ruth was so committed to God that when Naomi was ready to leave Moab to go back to Bethlehem because the famine was over, Ruth says, I will follow you.
ルツはこの神様に仕えたいという思いがどんどん育ってきたので、ナオミがベツレヘムでの飢饉が終わって戻ろうとするときに、私も一緒についていきますと言うんです。
Let's read the scripture together.
また一緒に読みましょう。
English and Japanese, okay?
英語と日本語と同時で。
But Ruth said, and treat me not to leave you. Your people shall be my people, and your God my God. If you are hungry for God,
もし皆さんが神に対する上渇きがあれば、
God will bring a Naomi in your life.
神様は皆さんの人生にナオミを与えてくださいます。
My Naomi was a friend in high school.
私にとってのナオミの存在は高校時代の友人です。
The only thing he ever did was invite me to church.
この友人はいつも教会に私を誘っていました。
And that's all that was needed.
それだけが必要だったんです。
3 months later, I became a Christian.
3ヶ月後、自分自身がクリスチャンになっていました。
So if you are hungry for God, God will bring a Naomi into your life.
ですから皆さんが神に対する飢え渇きがあれば、ナオミを神様が導いて持ってきてくださいます。
When I was a little boy, I knew that the stars were created by God.
自分がまだ小さかった時、あの星は神様が作ったんだと分かっていました。
But I didn't know who that God was.
でもその神がどういう方かは分かりませんでした。
And my aunt, who was my babysitter, told me she knew one day that I would become a minister.
そして私をベビーシッターとしてしてくれてた自分のおばがいつか私が神に仕えるものになると分かっていたよと言って。
And I looked at my aunt and said, How did you know I was going to be a minister?
で聞きました。どうして自分が聖職者になると分かっていたんですかって。
She said, because one day while I was babysitting you, I took you to the back of the house on a dark night.
なぜかと言ったら、私があなたの面倒を見ていた時にある日家の裏に連れて行きました。
And you pointed up to the stars in the sky and you asked me, who made all of that?
そしたらあなたがこういうふうに質問したんです。あの星は誰が作ったの?
I must have been about 5 years old.
それは自分が5歳の時でした。
And she looked at me and she said, I don't know who made all of that.
そしたらおばは私の顔を見て、誰が作ったかわからないわと言ったそうです。
And she said, what you said next, I have never forgotten.
そしてその後に言ったことを私は絶対に忘れることができないとおばは言いました。
She said, out of your little mouth came these words.
あなたの小さな口からこの言葉が出てきたんです。
One day, I'm going to find out who made it.
いつか誰があの星を作ったか絶対に突き止めるよ。
And when I was 15 years old, I came to know who Jesus Christ was.
そして自分が15になった時、イエス・キリストのことを知ったんです。
If you are hungry for God, God will bring a Naomi into your life.
皆さんが神に対する飢え渇きがあれば、神様がナオミを皆さんの人生に持ってきてくださいます。
If you want to be used by God, He will lead you to a Ruth.
そして皆さんが神様によって用いられたいと思っていれば、神様は皆さんをルツに導いてくださいます。
Adversity brought Ruth to Jesus, to God.
その苦しみがあったからこそ、ルツはイエス・キリストを見つけることができました。
And Ruth followed Naomi backTo Bethlehem.
そしてルツはナオミについてベツレヘムの地に行くことになったんです。
And that brings us to our fourth lesson.
そして次が四つ目のポイントです。
That Ruth was committed to family. She was committed to Naomi, her elder mother-in-law, to help work to provide food for her by going out into the fields, and that led her into Boaz's field.
そしてルツは家族、つまり自分の義理の母、年老いた母になるナオミに忠誠を尽くし、そして食べ物を得るために野に仕事に出ますが、それによってボアズの畑で働くことになったんです。
God can work through the ordinary roles and responsibilities of our lives in order to do the extraordinary.
神様は私たちの日常のつまらないような物事を通して大きなことを成し遂げようとされます。
You know, sometimes we feel like we always have to be doing something very grand spiritually, very great spiritually.
皆さんが霊的に何か素晴らしいことをしなくちゃと思うかもしれません。
God just wants you to do what you need to get done at every stage of your life.
でも神様が求めているのは、皆さんが置かれた場所で毎日しなくてはいけないことをやっていくことです。
And God can do the supernatural as you're going through these stages of your life.
そして皆さんが人生を一歩一歩進む中で神様が素晴らしいことを行ってくださるんです。
And as you're going through it, God will just meet with you and open doors in an amazing way.
そして皆さんの人生の中で神様がドアを開けて皆さんに会ってくださいます。
I love Proverbs 3, 5, and 6.
自分自身はですね、箴言の
Proverbs 3, 5, and 6. I think I should put that on there.
はい、3章4節5節。
How many of you know Proverbs 3, 5, and 6? You know that?
はい、箴言の3章5節6節。
1, 2, 3, 4, there's a few of you. Can I just encourage you? Get that verse of scripture down, memorize it. That is probably one of my favorite verses, two verses of scripture.
この箴言3章5節6節は自分が一番好きな聖句の一つです。ぜひ皆さんも覚えてみてください。
Trust in the Lord with all your heart.You know it.
皆さんご存知ですね。心を尽くして主により頼め。
Don't lean on your own understanding.
自分の悟りに頼るな。
In all your ways acknowledge him.
あなたの行くところどこにおいても主を。
And he will direct your paths.
そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
You know, whenever I looked at that verse, I always thought it was saying to trust God in all his God's ways.
この聖句を読むために全て神様の道に対して信頼を置きなさいと言っていると思います。
And that God will direct me in his paths.
そして神様が私を神様の道を歩むようにしてください。
That's not what the scripture says.
でもそうじゃないんです。
It says trust in the Lord in all your ways, my ways, your ways.
言っているのはあなたの行くところどこでも主に信頼を置きなさいと言っています
。And he will directYour paths. He will direct my paths and your paths.
そうすると主は私たちの道を導いてくださる。
At every stage of our lives, we have roles and responsibilities.
私たち人生のどの場面においてもいろいろな責任を負っています。
From age 12 to 30, Jesus had a certain role and responsibility in life.
イエス様も12歳から30歳になるまでの間、いろいろな責任を負っていました。
And he just lived those roles and responsibilities out.
そして自分に任された役割を一つ一つきちんとこなしていかれたんです。
That's what Ruth had to do.
まさにルツもそれをしなくてはいけない。
And when Ruth did what she needed to do to provide for her mother-in-law,
そしてルツ
は God opened these amazing doors for her.
ルツが自分の義理のお母さんに対してしなくてはいけないことに忠実であったときに神様が戸を開けてくださいました。
God didn't bring her in connection with the man that she needed to come into contact with in the synagogue or in some spiritual service.
ルツは将来結婚すべき人とどうやって出会ったか、それは宮で出会ったとか、そういった宗教的な場所ではありませんでした。
She found a connection to her future destiny.While serving her mother-in-law out in the fields.
自分の将来に大きな意味を持つ方に出会った。それは自分の義理のお母さんに忠誠を尽くしていたから起こったことでした。
Let's read the scripture together.
ではまた一緒に聖句を読んでみましょう。
And she left and gleaned in the field. She happened to come to the field belonging to Boaz. It was a family of
Elimelech.
There was a law in that day.
その頃、ある法律があったんです。
That in a family, if a husband died, not leaving a son to perpetuate his name.
もし旦那が死んで、その奥さんに子供を受け継ぐべき息子のいない奥さんがただ残されたら。
Another man in the family was supposed to take this woman to be his wife in order to bear a child.
その親族がこの女性と結婚して、そして子孫を残すようにしなくてはいけないという法律でした。
It's in the book of Deuteronomy, something like chapter 23 or something.
それは申命記の22章ぐらいに書いてあります。
And that's what was supposed to happen for Ruth, but she didn't understand that.
もちろん、ルツもそのような状況にいたんですが、でも、よく分かってはいませんでした。
She went out in the fields in order to get barley.
ルツは畑に出て行って落ち穂拾いをします。
The Bible says she just, it just was by chance that she went into the field of Boaz, a family member.
聖書に書いてある
のは、a wealthy family member.
たまたまルツはナオミとの血縁関係のある男性ボアズというすごく裕福な人の畑に行ったと書いてあります。
It wasn't by chance. It was God's.Guidance.
でもたまたまではありません。神様がそのように導いたんです。
In the ordinary responsibility that she had.
普通に与えられた自分の責任を果たす中で。
And as a result, she came in contact with a man for her future.
その結果、ルツは将来の旦那さんと出会うことになります。
She gleaned in the field and she was able to get 8 gallons of barley.
そして落ち穂拾いをする中で8ガロンの大麦を手にします。
And then she met this man. His name is Boaz.
そしてボアズという男性に出会います。
And while she was with him, God blessed her with even more barley than she could get on her own.
そしてルツがボアズと一緒にいるとき、自分一人では抱えられないぐらいの祝福をボアズによって与えられました。
All she could do was get 8 for herself, 8 gallons.
自分だけでは8ガロン分しか落ち穂を集めることはできなかった。
And because Boaz was so wealthy, he could give her 6 times that amount that she got from him, 48 gallons.
でも、ボアズが非常に裕福だったので、その6倍をボアズはルツにあげるんです。
The relationship that we have with our Boaz will make us more fruitful than we could be on our own.
私たちが一人でいる時よりも、ボアズと関係を結ぶことによってもっともっと満たされるようになります。
And as a result of, and our Boaz is Jesus.
私たちにとってのボアズはイエス様です。
As a result of that relationship with Boaz, we come to our final point and we close here.
このボアズとの関係のゆえに最後のポイント。
That her faith led her into a relationship with Boaz that resulted in a multi-generational blessing.
このルツとボアズが結ばれたためにその後何世代もにも及ぶ祝福が生まれるんです。
So through Boaz, they were able to have a child.
ボアズを通して子供が生まれます。
And that child became the grandfather of David.
その子供はダビデのおじいさんになるんです。
What Ruth could never imagine as a Moabitess living in Moab happened to her.
ルツがモアブ人としてモアブに住んでいた時は全く思いもしなかったようなことが人生で起こったんです。
And we read the genealogy in Matthew chapter 1.
マタイの一章で家系図を読んでいきます。
And that genealogy is a genealogy from Abraham all the way to Jesus.
その家系図で書いてあるのはアブラハムからずっと行ってイエスのところまでです。
And a genealogy that should only have men because it was a matriarchal society has 4 women.
男性主流の社会でしたから男性の名前ばかりが並ぶ中4人女性の名前が挙がっています。
And one of those names is Ruth.
その4人のうちの1人はルツです。
It's an amazing, amazing genealogy.
本当に驚くべき家系なんです。
I want us to read Ruth 4:17.
ではルツの4章17節一緒に読んでみましょう。
Let's read that together. Also the neighbor
women
gave him a name saying there is a son born to Naomi and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. That is such an amazing thing.
驚くべきことなんです。
Whatever God wants to do through you is going to be extraordinary.
神様が皆さんを通してしたいと思っていらっしゃることは本当に並外れたことです。
You might just be limited in your vision.
もしかしたら皆さんからは全体が見えないかもしれません。
You might be living just to survive every day or every month.
毎日毎月なんとか生き延びるために頑張っているという感じかもしれません。
But as you faithfully serve the Lord,
でも主に真実を持って仕えるなら、
God has unexpected plans.
神様は皆さんの予想を超えた計画を成し遂げてください。
And it's going to happen in your life to make you much more fruitful than you can ever imagine.
そしてみんなの想像をはるかに超えた祝福を神様がくださいます。
Susan and I got married 47 years ago, 46 years ago, 46 years ago.
9年前に結婚しました。
She was alone and I was alone and we got married. We were one person each and we got married and we're two.
お互いに一人でしたので結婚して、はい、二人になりました。
Yeah, can you tell?And then we had three children.
そして三人の子供が与えられました。
And our three children, got married.
三人の子供結婚しました。
And so we had eight in our family.
そして八人になりました。
And our three children and their wives all together, had 11 children.
そしてこの三人の子供全部合わせて11人子供ができたので11人の孫です。So
this is our family, and we have 19 people together now.
ということで、一家に19人が今いるんです。
And I figured, if we have no other grandchildren and all our 11 grandchildren get married, that's going to add another 11 people to our family, right?
そしてこの11人の孫全員が結婚したら、さらに11人が私たちの一家に加わります。
That's going to be 30 in our family.
すると一家には30人いることになります。
When all our 11 grandchildren get married to their spouse and they have three children each.
そしてこの11人の孫が結婚してそれぞれが3人の子供を産んだら
That's going to bring us up to 60 people in our family.
一家は60人になります。
And when the grandchildren get married and they don't have any children yet but the great-grandchildren that get married have children just get married with their spouses it'll be 100 people in our family by then.
そしてひ孫が結婚したらなんと一家100人になります。
And that's a physical understanding of what happens spiritually in God's kingdom.
その自分たちの肉体を通してどうなるかと思いましたが霊的に考えても同じことです。
Because God wants to do the extraordinary through your life and my life.
神様は皆さんの人生を通して並外れたことをしたいと思ってらっしゃる。
And if you're faithful in your home,
皆さんが自分の家において忠実でいれば、
you're faithful in your college work.
そして大学での学業で忠実であれば、
you're faithful in your job.
また仕事において忠実であれば、
you're faithful in your family when you get a family.
また自分の家庭ができたら家庭に対して忠実であれば
God will do marvelous things way beyond what you can even begin to imagine.
みんなが想像できることをはるかに超えたことを神様がしてくださるはずです。
I had a prophecy that was given to me when I began ministry.
私がミニストリーを始めた時にある予言が与えられました。
And the prophecy was that my feet will touch the soil of many foreign nations.
それは私はこれからたくさんの外国を訪れることになるということです。
And you will travel to the nations whose language you will not understand.
そしてその国の言葉がわからないようなそういった国の多くにあなたは行くことになりますと言われました。
I can understand a little Japanese.
日本語ちょっとわかりますよ。
That's why when Reiko was translating and she didn't say I'm a great translator, I could understand that.
通訳者が反応した時も、あ。なんか日本語で何て言ってるか分かったなと思いました。
But I travel to a lot of nations. I don't understand whatever they're saying.
でもいろんな国に行きましたが、そこの国の言葉は一言も分かりませ
んでした。And I never care to travel to other nations.
そして実際は外国に行くのが好きじゃないんです。
You can ask my wife. I just when we travel, I'd rather just stay in the hotel room and read a book and watch TV.
妻に聞けば分かります。外国に行ったら。もう自分がしたいのはホテルに行ってただじっとしてテレビを見たり横を読んだりとすることです。
She's the one that wants to take a tour and look around and get to know everybody.
そして妻はですね、いろんなところを訪れていろんな人に知り合いになりたいと思うタイプです。
I hated to travel because I get car sick and I get air sick.
自分は乗り物酔いがひどいので車とか飛行機に乗ると酔っちゃうんですね。だから旅行が好きじゃなかった。
But we've been to South America, we've been to Europe.
南アメリカやヨーロッパに行って、
We've been to Asia,
アジアにも、
It's amazing. We have traveled so many different places.
本当にたくさんの外国に行きました。
And this is going to happen in your lives.
また皆さんの人生にもそのようなことが起こるんです。
Not exactly as it happened to me, but God has unexpected plans to take your ordinary life and make it extraordinary.
私自身に起こったこととは違うかもしれません。でも皆さんの人生を通して神様はその普通の人を使って大きなことをなさろうとします。
And God wants to make you like a Ruth in your life.
神様は皆さんをルツのような存在にしたいと思っていらっしゃいます。
How many of you want to pray that way and say, Lord, I submit my life. I want you to make me like Ruth's life.
皆さんの中で神様、私の命、あなたに捧げます。私をルツのような存在にしてくださいという人、手を挙げてください。
Father, we just thank you for every person that's here this morning. Fulfill in their lives the purpose and the destiny that they have been created for. When they face problems, help them to look positively at those problems.
問題にぶち当たった時も肯定的な目で見ることができるようにしてください。
Those that are hungry for you, help them to realize that there is a Naomi coming their way.
あなたに対しての飢え渇きを持っている人、その人生にナオミが与えられることを信じさせてください。
Those that want to be used by you, help them to realize that there's a Ruth coming along.
そして、あなたに用いられたいと思っている人は、その人たちの人生にルツが与えられることを思い知らせてください。
Help them not to live for today, but to live for the future and many generations to come.
どうぞ今日自分のことだけを思って生きるのではなく、今後の世代のことのために生きるようにしてください。
Take the ordinary and make it extraordinary.
普通のものを用いて素晴らしいことを成し遂げてください。
What you did for Ruth, do for every single person in this room this morning, we pray.
主よ。あなたがルツを通してなさったことをこの部屋の一人一人を通して起こしてください。
In Jesus' wonderful name, we pray together.
イエス様の素晴らしい名を通してみんなで祈ります。
Everybody say.
みんなで言いましょう。
Amen.
Let's just pray to God right now.
神様にみんなで祈りましょう。
皆さん手を挙げましょう。
手を挙げてください。
God, we just thank you, Lord, that you are God of big and big and many purposes for these people.
神様、あなたは神であり、そして一人一人に目的を持っていらっしゃることを感謝します。
Lord God, the fact that we are in this room, in this place, in the seat that you place us is not an accident.
私たち一人一人が今この場所にてあなたを求めていることは決して偶然ではありません。
Lord, even for the people who do not know you yet, it is not an accident that you are here this day.
あなたのことを知らない人がこの場所にいるとしたら、それも偶然ではありません。
Lord, I just thank you, Lord God, that you have great and many plans for these people here today.
神様、今日ここにいる人たちに素晴らしい計画を用意してくださっていることを感謝します。
Plans to prosper us and not to harm us.
あなたの計画は私たちを栄えさせるもので、傷つけるものではありません。
Plans for a future and a hope.
そして私たちの希望にあふれる未来のための計画です。
God, we just thank you, Lord God, that we can trust in your word and trust in who you are.
神様、あなたの御言葉、そしてあなたそのものに信頼を置けることを感謝します。
God, so we just praise you this day. We give you back all the honor and all the glory, God.
全ての栄光、全ての誉れをあなたにお返しします。
Thank you, Lord.
主よ、感謝します。
Jesus' name.
イエスの名を通してお願いします。
How many of you are blessed by the message today?
今日のメッセージを信じられた方。
So excited to just go out there and see God work in every one of our lives.
もう外に出ていて、みんなのそれぞれの中で神様が働いていることを目撃しましょう。
Pastor Eddie, we'd like to pray for you.
エディ先生、ありがとうございます。お祈りさせてください。どうぞ皆さん手を伸ばしてください。
Thank you, Auntie Susan and Pastor Eddie.
エディ先生、そしてスーザンさん、こちらに来てくださってありがとうございます。
Father, we just thank you, Lord God, for Pastor Eddie and Auntie Susan, Lord, for bringing them here.
お父様、エディ先生、そして奥様のスーザンさん、こちらに来てくださったことを感謝します。
Lord, we thank you, Lord God, that the journeys in their life have just begun.
神様、彼らの人生、今、さらに進もうとしています。
Because God, you are a God who just goes beyond our imagination, goes beyond our thoughts.
神様、あなたは私たちの思いをはるかに超えたことをなさる方です。
My thoughts are not your thoughts, says the Lord.
私の思いではなく、あなたの意思をと言っています。
My ways are not your ways, says the Lord.
私の道は あなたの道とは違う。
Lord, we thank you, God, that your plans and your ways are so much better than what we could ever do.
私たちよりもあなたの用意される道がずっと素晴らしいことを感謝します。
So God, we just ask that you uphold this couple, Lord, wherever they go.
ですから主よ、今お願いします。このご夫婦がどこに行こうとも。
Lord, you put your hedge of protection over their families, over their lives.
どうぞ彼らの人生、彼らの家族の上にあなたの覆いを置いてください。
And God, that you continue the blessing that you pour forth over their grandchildren, over their children's children, to children's children to come.
そして自分た彼らの子供、孫、そして孫の子供をずっとあなたが祝福してください。
Thank you, Lord God, for their faith. Their lives for you.
神様、この方々のあなたに対する信仰、そして人生を感謝します。
Bless them now in Jesus' name.
どうぞ彼らを祝福してください。イエスの名によって。
アーメン。
アーメン。